それではお読みいたします。創世記9章1節から。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地に満ちよ。あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動かすすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。あなた方は埋めよ増えよ地に群がり地に増えよ。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた。見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることがない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物の間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、夜にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。そのとき私は私とあなた方との間に、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の印である。本日はこの聖書箇所から、契約の虹、神との平和と題して工藤先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。愛する私たちの天の父なる神様、今日も皆さんと共に御言葉に聞く時が与えられていることを感謝いたします。あなたが祝福の道に導こうと与えてくださったこの聖書です。どうぞ今聖霊様が助けてくださり、正しく理解することができるように、また理解したならそれに従っていくことができるように私たちを導いてください。ひとときを御手にお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ここまでノアの箱舟のお話が続いてきました少し確認しますけれども、ノアの時代というのは人間の罪が行き着くところまで行ってしまった、そのような時代でありました。人間の心に浮かぶことが皆いつでも悪だけに傾くという、まことに悲惨な状態になっていました。それゆえに神様がお作りになったこの全地は人間の暴虐によって満ちてしまっていたと言われていたんです。本来の神様の創造のご計画というのは、神の形として作られたこの人間を通して全地に神様のご性質を満たしていくということにありました。神様のご性質の中心にあるものは愛ということになりますので、人間を通して 愛が全地に満ちていくということ、これが神様の創造のご計画であったんです。しかしこのノアの時代、皆が神様から離れてしまい、罪はとうとう極まってしまい、マス目を満たしてしまったのでした。それゆえ主はこれまでの人間の歴史の中でただ一度だけのことになりますけれども、大洪水による裁きを下された、そしてご自身の義を表されたということなんです。しかしそのような中にあって、神様からの恵みを受けたノアという人物は箱舟に入り、大洪水から救われ、そしてとうとう川へ立ちに降り立つことができたのでありました。ここまでが前回見たところになります。1年ぶりに箱舟から出たノアがまずしたことは、祭壇を築いて全焼の捧げ物を捧げるということになりました。全焼の捧げ物の意味というのは、感謝と献身の印ということになります。ノアはここまでのすべての救いが神様により与えられたのだと、そのことを認めて神様に感謝の礼拝を捧げる。そしてノアはこの先の人生も同じように神様が守ってくださるんだと、そう信じて自らを神に献身していったということなんです。ノアはこの度の試練を通してますます神様に信頼していくもの、神様を第一として歩むものとされていきました。そして本日の箇所はそのノアに対する神様からの祝福の言葉になっています。この祝福はすべての生き物に対する祝福ということになっていますので、当然今の私たちに対する祝福でもあります。もちろんこの先の時代ですね、ノアの先の時代、地上に罪が全くなくなるということではないんです。それでもです、そのことを分かっていても神様はなお人間を諦めることをせず、この人間の歴史を存続させようとしてくださっているということなんです。私たちに対する神様の基本的な身思い、基本的な身思いというのは、罪を見つけ出して裁いて滅ぼそうということにあるのではありません。神様は私たちに祝福を与えようと願っておられます。私たちの人生が神様の祝福のうちに豊かなものとなり、命に満ち溢れたものとなることを神様は願っておられます。本日はこの新しい歴史の幕開け、新しい第一歩を踏み出す際に、まず祝福の言葉が語られたんだということをご一緒に見ていきます。そしてここから私たちは、私たちに対する神様の基本的な御心があるんだという、基本的な御心があるんだということをご一緒に今日確認してまいりたいと思います。それでは一節、もう一度読みいたします。一節、神様の祝福の言葉になります。一節、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ増えよ地に満ちよ。産めよ増えよ地に満ちよという言葉、これは初めの創造の際の祝福の言葉の繰り返しになっています。私たちが見てきました創世記の1章の28節に全く同じ言葉が言われていました。人間の歴史の再出発、新しい一歩にあたって、神様は基本的な祝福は何も変わっていないんだよということをここで確認してくださっています。神様はこの地を引き続き存続させようと、そして私たち人間の歴史をこれからも続けようとしてくださっているということなんです。そしてそれだけではなく、神様は地のすべてのものを治めるという役割、 これ文化命令ということを、先に学びましたけれども、この文化命令を引き続き与えると言っておられます。2節をお読みしたいと思います。2節です。あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。神の形に作られたものとして引き続きこの地を治めなさいと、そして全地に神の栄光を表していきなさいと再度文化命令を与えてくださっています。神様は失敗した人間を見捨てることなく、もう一度やってみなさいと深い忍耐をここに示してくださっています。さらには3節におきまして、人間が生きていくためにと、また使命を果たすことができるようにと、必要な食べ物、食物を備えてくださいます。3節をお読みいたします。3節、生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与えると。ここまでの歴史では人間は穀物菜食だったんですね。野菜と穀物を食べていましたけれども、ここから人間の肉食が許可されていきます。なぜ肉食が許可されたのか、私は食に関心があるので非常に興味があるんですけれども、いろんな文献を見たんですけれども、諸説ありまして、はっきりしていないっていうところが正確なところかと思います。おそらくなんですけれども、大洪水によって地球環境が激変してしまったと、それで穀物菜食で人間の体を維持することが難しくなったのではないかという、そういう意見があります。または人間の堕落以降、この地は呪われてしまいましたので、畑の収穫がひどく減少していただろうと、食べ物が不足し困っていた、おそらく人間はもうすでに肉食をしていたのではないかと、でここで神様が憐れみによってそれを許可してくださったのではないかと、そんなようなことが言われています。ちょっと難しいところなんですね。で話を戻しますけれども、大切なことはノアを祝福するために神様は食べ物を備えてくださった、ノアを祝福するために食べ物を備えてくださった、これが大切なことです。この食べ物をはじめとする自然環境が私たちに与えられていること、そして日常の生活の営みの恵みが与えられていると、でここから私たちは神様の基本的な身思いを知ることができるんです。神様は私たちに命を与えて私たちを生かそうと願っておられます。人間もまた動物たちも毎日自然の恵みによって生かされています。しかしこの恵みを自覚的に受け取ることができる、自覚的に神様のものと認めることができるのは人間だけに許されていることであります。私たち人間だけが自覚的に神様に感謝をすることができるんです。神の形に作られたものとして一つ一つのことに神様を認めていくということ、一つ一つのことに感謝するということ、この歩みを通して私たちは全地に神の栄光を表していくことができるということなんです。もし私たちが神様を認めない、感謝をしないとしたらどのようになるのかがローマ書に言われています。ローマ書の1章の21節をお読みいたします。ローマ書の1章の21節彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと言われています。神を認めないなら 私たちは感謝がなくなる、そしてその人生は虚しく暗いものになるんだと聖書は教えています。もちろん私たちは神様を認めるものであります。それでも時には主が私を今生かしてくださっているということを忘れてしまうこと、感謝を失ってしまうことがあるものであります。しかしそうではなくて、大切なことは今日見ている通り、神様はノアを祝福してこの世界を存続させてくださった、引き続き命を与えてくださったということなんです。今こうして私たちがここに存在していること、この命そのものに祝福が表されているということなんです。このことを今日まず先に覚えたいと思います。それでは次に進みます。4節から6節のところに、神様は2つの定めを定めてくださいます。4節から6節をお読みします。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。これが1つ目の定め。5節、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する、いかなる獣にもそれを要求する、また人にも兄弟である者にも人の命を要求する、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形として作ったからである。ここに与えられた祝福を保っていくための2つの定めが言われています。まず1つ目の定めは、4節にありました。肉は食べてもよいのだけれども、血は自分のものにしてはならないという定めになります。これはすなわち、命は神様ご自身のものであるということを表しています。人間が動物の命をその欲望のままに扱ってしまうことがないように、神のようになって自然から剥奪していくことがないようにと、神様はここで歯止めをかけていてくださるんです。神様は動物の血というものを私たちが食べるためのものではなくて、罪の許しのために用いなさいと教えてくださっています。レビ記の17章の11節にそれが言われています。レビ記17章11節、実に肉の命は血の中にある、私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた。動物の血は人の罪を許すために与えられたのだと教えられています。今私たちはこの礼拝において動物の血を神様に捧げるということはしていません。それはなぜかというと、私たちの罪の許しのためには神の御子イエス様の血がすでに捧げられていることによります。イエス様はご自分の血によって永遠の贖いを成し遂げられた。イエス様はご自分の血によって永遠の贖いを成し遂げられたと聖書は教えています。ヘブル書9章12節に書かれていますので、後で読める方は読んでみてください。ヘブル書9章の12節です。それで今私たちは礼拝で血を捧げることはしません。また料理をする際に血と肉を分けて、これは食べるよ、これは捧げるよということはもはやしていません。厳格なユダヤ教徒は今もしてるんですね。すべて血抜きして血を肉を食べているというふうに聞いています。また私たちはある宗教が言うように、血は献血用に使ってはいけないという、そういう教えをここからは導き出さないんですね。ただしここから私たちが覚えるべきことがあります。それは動物の命はあくまで神様のものであるということ。私たちは 命を好き勝手に搾取してはならない、必要な分だけを感謝を持っていただいていく必要があるんだということ、それをここから私たちは学ぶことができます。そして祝福を保つための2つ目の定めが5節と6節に言われています。祝福を保つための2つ目の定め、それは人の血を流してはならないんだということになります。もし人の血が流され命を奪う者がいたなら、神様はその人自身の命を要求すると、これつまり死刑ということですね。非常に厳しく戒められているのが分かります。この箇所は専門の言葉では剣の剣能と呼ばれるんですね。剣の権力の権に能力の能で剣の剣能という呼ばれ方がします。これは後に警察権とかまた裁判所といった公の権力につながっていくことになります。神様はこういうものを用意してくださることによって私たちが再び悪に極まってしまうことがないようにと、祝福を失ってしまうことがないようにと、ここにも歯止めを用意してくださっているんです。以前お話ししたことがあるんですけれども、人が誰かを傷つけるとき、人が誰かを傷つけるとき、そこには2つのことが起こっています。まず1つのことは、傷つけられた側の神の形が損なわれてしまう。傷つけられた側の神の形が損なわれてしまう。そしてもう一つは、傷つけた側ですね、加害者の方の神の形もまた罪によって損なわれてしまうという事実があります。この互いに愛し合わない、生かし合わない、このことに対して神様はご自分の栄光を踏みにじる時だと、そのようにして当然厳しく望まれるんだということなんです。それゆえイエス様もこのように教えてくださいました。イエス様の教えです。マタイの5章21節22節、マタイ5章21節22節、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます、愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。イエス様は殺すという行為だけが罪なのではないよと、相手を愛さない、相手を生かさないということ自体が罪なのだと教えてくださいました。私たち一人一人は神の形として作られているがゆえに、その存在が尊いものだと言われています。そのことを互いに認め合って、互いに生かし合うことによって、私たちは地に祝福を満たしていくことができるということなんです。ここまでは前半部分、神様からの祝福ということをご一緒に見てまいりました。そして今日の後半の8節から17節、ここには契約ということが教えられていきます。9節をお読みいたします。9章の9節、見よ、私たちは私の契約をあなた方との間に立てる、そしてあなた方の後の子孫との間に。神様は祝福の言葉に続いて契約をお立てになりました。これは人間の間で最も確かなものと考えられる契約という形、これを取ることによって神様が祝福を確立してくださっているんだということなんです。しかし私たち人間の間の契約は時に確かなものとは言えないことがあるものです。 昨日ちょうど教会に除雪の支払いの請求書が来たんですね。あれ契約書交わしてますので支払ってくださいって来ましたけれども、もし教会がこれを払わなければその契約は当然破棄されてしまいます。来年は全部除雪を自分たちでやらなきゃならなくなってしまうんですね。人間の契約は時にそうやって壊れてしまうことがあります。しかし今日の箇所で言われている契約はそのような不確かなものではありません。9節に私の契約と言われているのが分かると思うんです。私の契約なんです。神様が一方的に結ぶ契約、つまり神様が与えてくださる恵みの契約であるということをここで知ることができます。人間の側で何かの義務を負うという形ではなく、私たちは与えられたものを受け取っていく、そのような立場になるんです。そのことは鳥や家畜といったすべての生き物、これは義務を果たすことのできない者たち、ここにも契約が含まれているということからも、何か義務を課すものではないということ、恵みの契約なんだということがわかるんです。この契約の内容は先ほど前半部分で確認したことと同じことです。再び大洪水を起こして地を滅ぼすことはしない、この先も地を保ち続け私たちを生かし続けてくださるという、そういう約束になっているんです。そして神様はこの契約の印として虹を与えてくださいました。雨上がりに虹が輝くとき、私たちは不思議と感動を覚えるものであります。虹が出ると教えますよね、なぜか。あ、虹だ虹だってね。あれなんでなんでしょうね、つい誰かに教えたくなる、そういう感動があります。まあ、色に、綺麗な色に感動するのか、または光が差し込んだことに感動するというものだと思うんですね。しかし実はこの虹の大切なところは案外私たち意識してないんですけれども、この形にあります。形が大事なんです。虹の形というのはアーチ型をしていますけれども、これは弓を横にして地に置いているということを表しています。虹というこの聖書の言葉はケシェトという言葉です。ケシェトというんですけれども、これはもともと虹ではなく弓という意味なんですね。弓を表す言葉がここで使われています。英語の聖書でも、英語の聖書ってものすごい翻訳が何十個もあるんですけれども、半分ぐらいはここをレインボーではなくボウと弓と訳していました。ここが意味するものは、神様がもはや弓を取って私たちと争うことはないんだということ、神様との平和が与えられているんだということ、これが虹という契約の印ということなんです。16節の最後のところを見ますと、この虹の契約が永遠の契約であるんだということが言われています。神様はこの契約が永遠に続くように、後の時代にこの契約をさらに発展させてくださいます。本日のこのノアの契約を土台として、この先にモーセとの契約、またダビデの契約が与えられていく、そしてその先にはイエス・キリストによる新しい契約を神様は与えてくださいます。このイエス・キリストの新しい契約によって神との平和が確立され、永遠の御国へと続いていくものとされていくんです。ローマ書の5章1節をお読みとします。ローマ人への手紙5章1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。続く5章5節失礼いたしました。5章5節、この希望は 失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望の契約は失望に終わることがないということです。それは私の契約と言われている通り、この契約が恵みの契約であるということなんですね。この恵みの契約、永遠に続く契約がイエス・キリストによって私たちに与えられているということ、この恵みに生かされて祝福の人生を私たちも歩み続けるものでありたいと願うんです。本日はここまで新しい歴史の幕開けということをご一緒に見てまいりました。冒頭申し上げました通り、神様に対する私たちへの基本的な御心というのは、罪を見つけて裁こうということではなくて、罪を許して祝福を与えるということ、これが神様の基本的な御心になります。この視点をいつも持って、神の形に作られたものとして一つ一つのことに神様の見て、神様の祝福を見出して感謝をしていくものでありたいと願うんですね。昨日私は北海道聖書学院の卒業式に参加することができました。本科生の卒業生1名だったんですね。リーヒョンジュさんって前にライトハウスに確か来てくださったことが、HBI サンデーの時に来たことがあると思うんですけれども、リー・ヒョンジュ新学生が卒業できました。彼は私と一緒に入学したんですね。しかし2年生の時に病気になってしまって、1年延ばして4年で今回卒業することができたんです。でリーさんの証を聞いてきたんですけれども、本当に大変な4年間だったと。彼は言葉の問題もありますから、私たちの倍ですね、本当に倍努力していたなと思うんですけれども、本当に大変な4年間だったということを証ししてくださいました。その証しの最後の言葉はやはりこういうものだったんですね。すべての栄光を私の主であるイエス・キリストにお捧げいたしますと。本当に大変だったけれども、すべての栄光を私の主であるイエス・キリストにお捧げしたいですと、そのように言葉を結んでおられました。また昨日は吉田牧子社官が退任されるということで、その式もあったんですね。3期9年社官を務められました。私も3年間一緒にいましたので、一時ちょっと精神が弱ったこともあって本当に苦労されたんですね。しかし吉田牧子先生の挨拶もやはり最後はただただ感謝ですと、その言葉で締めくくられていました。この二人のように、私たちの歩みもまた同じように、ただただ主が生かしてくださっている恵みによって歩ませていただいているんだということ、そのことを認めることによって一人一人に主の栄光が表されていく、神の形としての本来の人生が表されていく、そのような歩みになるようにと、これからも祈っていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。恵みに富み、また慈しみ深い私たちの天の父なる神様、今日はあなたの御心の土台にある祝福を共に確認いたしました。いろいろなことが起きるこの人生ですけれども、どんなことがあっても私たちに対する神様の基本的な祝福は変わることがありません。この地が続いていること、また今ここに私たちがいるということ自体がそのことをよく表しています。日々この恵みをしっかりと受け止めて、その上で神を愛し、隣人を愛し、また地に仕えていく歩みをすることができますように。特に私たち試練の中にあるときには、あなたが特別に助けてくださって主を見出すことができるように、 そして最後まで歩み切ることができるようにと、どうぞ導いてください。今日の御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。